界隈はずっと軒並み問屋で、斎藤祐吉が寄りかかっているガラス窓越しに、隣の裏手の物干しが目の先に見えた。そこで女が洗濯物を広げている。一方に、板戸棚のついた十二畳のその部屋に、店の若い者みんなが寝起きしているらしく、往来に向かった窓際にも、こっちの窓の下にも、小さい机が三つ四つ置いてある。あとはがらんとして、ガラス越しの日光が琉球表の上に斜めに差し込み、どこやらに男臭さが漂っている。ほっとしたような安心しきれないような目つきで、サイは机のあたりや戸棚のあたりを眺めた。兵隊に出る年までには商業も出してやるという話で、勇吉は来ているのであった。朝飯ができたら呼ぶからと言って迎えに来た女が降りて行ってしまうと、忙しいような静かなようなあたりに、折々電話のベルが聞こえてくる。しばらくして才ががらんとしたその部屋の広さに押されたような小声で話し始めた。姉ちゃん、今朝大まごつきした。なんで時間はっきり知らさなかったのよ。おらもはっきりわかんねかったんだもの。うち変わりなしか？うん。母ちゃんが姉ちゃんに負けん気出して怖いの無理しんなってよ。帰りたかったらいつでも帰ってこって。サイは、母ちゃんそんなこと言ってた？と何気なく笑ったけれども、そのことづては心にしみた。お針屋にとつ聞いて、六幕になった時もサイは帰らず、この2月には屋業を続けて20円も国へ送った。諭吉は親身な情愛と珍しさのこもった少年っぽい眼差しで、初めておちおちと姉を見ながら、母ちゃん、姉ちゃんに会ったらよく言えっつったよ。大丈夫さ。この頃は崔さんよく続くって牛腸さんが褒めるぐらいなんだもの。田舎へ帰りたくない崔の気持ちは、この仲良しの弟にもうまくは話せそうもない。あの村、その村の中の家、そこでの鶏の鳴く刻限までおよそ決まっている毎日の生活、思い出すと何とも言えず懐かしいところもあるが、あの中に織り込まれてまた暮らすことを考えると、体も心も二の足踏んでこっちにいたいと思えてくる。王子で二月近く伏して、その間に崔は何度か泣いたが、とうとういてしまった。未来の生活というぼんやりした輪も、今ではこの生活と続いたところで考えられるような塩梅である。壁際で荷を開け始めた勇吉の日に焼けた赤いほっぺたやあぐらのかき具合は、まだその膝のあたりに藁でも散っていそうに田舎の気分を持っているが、この勇吉にしろ、やがてはその気持ちもわかる、ここの暮らしのつながりの中に、自分ではそうとも知らずに踏み込んできた。七つという年の違いばかりでない心持ちで、自分の様子がじっと姉に見られていると気づかない勇吉は、品かばんの中から一つ一つ新聞包みを出して畳へ置きながら、山木丹下の翔ちゃんがこしらえが済んでから急に帰ってきた、と言った。ふーん、じゃ、みんな大喜びだろう。また行くんだって、冬のうちばっか内地の米食いさ帰ってきたってみんな言ってら。ふーん。勇吉が姉の膝の前へ並べた新聞包みは、故郷の味噌漬け、よもぎ餅、せんべい、柿餅などであった。王子とここさ分けるんだって。あっちはほんの印でいいよ。姉ちゃん気ぃつけていつもいろんなもんやっているんだもの。このよもぎ、あん入ってか？傷むから入れねってさ。田舎でも砂糖は足りないだろう。さいが後で分ければいいとガサゴソ新聞包みを片寄せているところへ、はしご段の下からご飯ですよという声がした。自分たちに言われたのかどうかわからなくて、兄弟がちょっと顔を見合わせてためらっていると、迎えに来た女の声で、さあ二人とも降りてください。 サイが急いで、はいと都会の声で返事した。サイ、行こう。サイが先へ立って、はしごを降り、ここですよ、と内から言われた襖を膝ついて開けると、そこは日のささない六畳で、大きい台が真ん中に据えてあった。女中が遠慮のない視線で、サイの人権ずくめの体を見下ろしながら、台所から汁碗を運んできた。ここで自分まで朝飯を呼ばれようとは、サイは思いもかけないことであった。気が詰まるといけないから、おげんさん、おひつは姉さんに頼みましょうよ。腹が空いているはずなのに、ゆうきちは三膳しか買えなかった。もっとお上がりよと言いたいのをこらえて、サイは洗い物を自分で台所へ運んだ。やがて、紺色の羽二重を首に巻きつけた、でっぷりした男が、懐手で、その部屋へ入ってきた。よう来たね。主人だろうと思って、サイと雄吉は丁寧にお辞儀をした。東京はどうだね。まあ、辛抱が大切だ。おいおい勝手がわかりゃ、何にも心配するがもなあないさ。タバコを一服二服して、なんてったっけ、ゆうきちくんか、丈夫らしいじゃないか。サイは自分の膝の上を見ている。ちゃんと大衆を真面目に見ているゆうきちは返事するのによく声が出ないというような困った表情をした。ははははは、まあいいさ。後で旦那さんが見えるからご挨拶しな。じゃあこれは支配人と言うんだったのかと、下を向いたまま、サイはなんだかおかしさと馬鹿らしさがこみ上げた。なんて主人のようにものを言うんだろう。姉ちゃんのいるのはどこだい？姉と書いて姉ちゃんというより、女偏に祖と書く姉ちゃんというふうに聞こえる問いを引き受けて、どっか王子の方ですってさ。脇からおかみさんがバットに火をつけながら答えた。工場なんですって。こっからは、だいぶんあるな。近すぎるよりは身のためだ。家へもよく行ってやってください。確かに引き受けたからってね。どうぞよろしくお願いします。サイは頭を下げた。じゃ、なり見てやって。そりゃあなた、新丼に行ってくれなけりゃ。あ、そうか。片手は、懐手のまま立ち上がりながら、今、敷瀬を出してやるから、来たら、店へ来な。さ、私もこうしちゃいられない。従って、サイも、ユウキチも、座っていられなくなって、廊下へ出た。2階へ戻ると、サイは寂しい眼色をしながら、黙って新聞包みの土産を分け始めた。声を出したら、涙が出そうで、弟の顔を見ず、格子を閉め、さて、問屋町の往来へ出て、サイの気持ちは全く取り付く歯がなくなった。まだやっと9時少し回ったばっかりだった。日の暮れるまでにはうんと時間がある。昨日ぜひにと今日休ませてもらうように頼んだ時、伍長はサイさんがそんなにまで言うんならよくよくのことだろう。よしと許してくれた。その時は雄吉を出迎えるというだけで心がいっぱいで、こんなにあっけなく別れた後余った一日の使い道に困ろうなどとは念頭に浮かんでこなかった。いかにも王子の家へこのまま帰る気はしない。どこか行くところはないかしら。風で揺れているような春の日を真正面に受けながら、ともかく停留場へ向かって歩いているサイの頭に浮かぶのは、セムシのごく意地悪なお張り屋だの、三ヶ月ほど女中に行っていた勤め人の家、さもなければ同じ村から来ている負債のところぐらいのものだった。負債のいるのは目黒だし、女中をしているのであったから、急に行ったところで立ち話が関の山である。自分一人が休んで出てきているのだから、今の勤めの友達のところへ行ったっていないことは知れている。どこか行くところはないかしら。サイにすれば、王子のうちのばあさんではない誰かの前で、抱えている新聞包みを開けて、硬くなったよもぎ餅でも炙りながら、3年会わなかった弟の雄吉が、 駅で自分を見それてびっくりしたように誰かと思ったといった話もしたいのであった。故郷というものがひどく近くて、また遠く思える心持ちも、今日の気持ちも、なんだか誰かに話したい。そんなことも話せるようなところはどこだろう。停留場の赤い柱の下で、桜模様の羽織のたもとや裾を風にあおられながら、サイはぼんやり電車を一台やり過ごした。2。幾種類もの作業場が棟々に分かれていて、石炭柄を敷いた道がポプラの並木のある正門からそれぞれの方角に通じている。門のところに立っている守衛が、朝入ってくる娘の挨拶のしようが悪いと生意気なと、一度でも二度でも礼をやり直させる。そこはそういう気風をむしろ誇っていた。そして4月に入ると女たちが羽織を着てくることを許さなかった。帯付きに決められている作業服を着て門をくぐらなければならないことになっている。広い敷地のそのあたりは元何だったのか、三四尺ばかり小高く土の盛り上がったところがあって、青々した雑草混じりにタンポポが咲いたりしている。そこへ腰を下ろして何ということなし、伸ばして揃えた足袋のつま先が、春日に白く光るのを眺めている娘。作業室の端にあっち向きに並んで背中を照らされながら喋っている娘たち。ここは本を持ち込むことはやかましく禁じられていた。だから昼の休みも毎日こんな風にして過ごされる。胸に番号のついた作業服を着た斎と由美子とは、石炭柄の道を勾配の方へ歩いていた。事務室の裏手続きで、どの作業場からもまっすぐ来られる車軸のようなところに、小さい市場ぐらいな勾配がある。ボルトで締めた高い天井の梁や明かり取りのガラスのほこりが、この頃の陽気で目立つ。相当混んでいる叩きの通路を二人は貸し部へ行った。ここのそばぼうろが王子のばあさんの好物で、サイは時々買って帰ってやっている。呉服部のところで、ケースの上に繰り広げてある絹セルや夏物柄の名線をちょっと触ってみたりしながら、これ本当に名線なんかしら、由美子が心もとなそうにつぶやいた。私たちせっかく働いてこしらえたって、この頃のものなんか何こさえているんだかわかんないみたいでつまんないわねえ。ゲップが効くのと時間がないのとで、娘たちはつい購買でこしらえることになるのであった。さいちゃん、もう済んだの？ううん、まだ一月あるの。ぶらぶら行くと、由美子がさいの作業服の筒袖のたるみをキュッと引っ張った。どうしたの？目顔で由美子が指すのを見ると、洋品のところで一塊の娘が、この頃流行の髪につける小さい結びリボンを選んでいる。その真ん中で綾子が水色っぽい一つを手に取って、どれ？いいけど地味だね。脇に立っている娘の髪の上に持っていって眺めているのであった。中高なのと、頬の上のところにほくろが一つあるのとで、綾子の派手な顔立ちは一目に立ったし、そんなにしてリボンを選んだりしている動作のうちにも、いつも見られる自分を意識しているポーズがあるのであった。こないだ三越でとっても素敵なの見たわ。出世でね、片方はネズミっぽい銀色、裏は薄桃色でモダンだったわ。一尺68銭よ。行き過ぎてしばらくすると、由美子が腹立たしそうに、ふんと言った。見なさい、ピクニックの話がちょっと出たらもうあれだ。綾子さん、仮装の女のようだわ。と取り巻く娘もあって、サイはそうなのかしらと距離のある心持ちでいたが、由美子の綾子嫌いは容赦なかった。向かい合って喧嘩するというのではなく、製図版を並べながら互いに決して口を聞き合わないという形で継続されているのであった。